広報柳井2024年5月9日号。若葉の香りが爽やかな毎日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、緑ヶ丘通信ボリューム7、2ページから3ページ、ピックアップ、4ページから8ページ、姿勢だより、9ページから15ページ、健康&すくすく、16ページから20ページ、町の出来事、21ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、6月の献血、22ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、23ページ。祝、柳井商工高校女子バドミントン部、全国高校選抜4連覇、全国大会7連覇の偉業。地域おこし協力隊内村智美隊員コラム、24ページ。折り込み、柳井医師会診療体制、4ページ分。表紙、担当は中原です。5ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2024年5月9日号、ナンバー376、市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。全面写真で埋められています。イカチ天神祭り4月7日イカチ氷室亀山神社、金彩柳井ブランドの認証マークが添えられています。約180年の歴史を持ち、通称牛天神と呼ばれ親しまれているイカチ天神祭りの様子です。新型コロナウイルス感染症の影響で5年ぶりに復活した御神光行列では、絢爛豪華に着飾った紀神牛がお味ろこしを引いて氷室亀山神社の参道を練り歩きました。2ページ特集、柳井商業高等学校跡地の利活用、緑ヶ丘通信ボリューム7、3ページまで。柳井商業高等学校跡地の利活用に関する情報をお知らせする緑ヶ丘通信。今号では緑ヶ丘図書館へのアクセス方法や開館準備の状況をお知らせします。問い合わせ、制作企画課、電話 22-2111、 内線 471。 上部4分の1見出し背景に緑ヶ丘図書館建物の写真が掲載されています。緑ヶ丘図書館へのアクセス方法。緑ヶ丘図書館は多様な手段でご来館いただくため、自動車はもちろん公共交通機関の利便性を高める準備を進めています。自動車、図書館の周囲に約60台、下段に約190台分の駐車場を設けます。車のイラストが添えてあります。自転車、図書館周辺に駐輪スペースを設けます。自転車のイラストが添えてあります。徒歩、 JR 柳井駅から約15分の位置にあります。人のイラストが添えてあります。予約制乗り合いタクシー、路線バス、傍聴バス。図書館北側玄関付近が新たな乗降場所になります。タクシーとバスのイラストが添えてあります。予約制乗り合いタクシー、図書館開館に合わせ 市内で運行しているすべての予約制乗り合いタクシーが図書館まで乗り入れます。乗降場所は図書館北側玄関付近です。また今年度から周辺施設の市文化福祉会館、バタフライアリーナ、アクティブ屋内、サンビーム屋内も新たな乗降場所になりました。乗り合いタクシーの写真が掲載されています。路線バス、傍聴バス、図書館開館時、図書館への最寄りのバス停は流昇橋付近の日の上です。図書館周辺の公園工事完了後、令和7年春予定。バスが図書館北側玄関付近まで乗り入れ、そこで乗り降りできるようになります。現在のバスの運行数、柳井駅前から上バサラ、循環から柳井駅前、平日11便、休日9便、柳井駅前から黒食いから田尻、平日2往復、休日2往復。緑ヶ丘図書館周辺図が掲載されています。予約制乗り合いタクシー、路線バス乗降場所、図書館北側玄関付近、日の上バス停、図書館への最寄りのバス停、それぞれ示されています。3ページ、本の引っ越し作業を行いました。旧図書館の本を箱詰めし、新図書館へ移しました。4月1日から図書館開館の準備として、旧柳井図書館の本を移動する作業が行われました。図書館司書による箱詰めを終え、運送業者によって新図書館に運ばれた本の冊数は約6万5000冊に上ります。箱詰めされた本の移動作業の様子の写真が2枚掲載されています。中学生や図書館サポーターが配下作業を行いました。4月13日、中学生による作業、開館準備に携わることで図書館に関心を持ってもらおうと、中学生による配下作業が行われました。初夏を思わせる暑さの中、募集に応じた39人が児童書約1万8000冊を棚に収めました。2時間程度熱心に作業に取り組んだ生徒の一人は、開館したらぜひ図書館に通いたいと話しました。中学生による作業の様子の写真が2枚掲載されています。4月15日16日、図書館サポーターによる作業、図書館運営のお手伝いをしてもらう図書館サポーターの皆さんによる配下作業が行われました。昨年秋から募集し、現在58人が登録するサポーターは、配下や読み聞かせ、施設案内など6つの役割に分かれて活動します。今回は約20人が一般書約4万2000冊を棚に配下しました。サポーターによる配下の様子の写真が1枚掲載されています。今回の配下作業は仮の配下です。今後配下した本の並び替えや約6万5000冊すべての本を管理システムへ登録する作業などを進めていきます。ウェブ予約により柳井図書館の本の貸し出しができます。詳しくは23ページの図書館だよりを確認してください。ストーンマーケット緑ヶ丘公園工事の様子、現在正面階段の工事などを行っています。工事の様子の写真が3枚掲載されています。4ページピックアップ、8ページまで市公式 LINE で防災情報をお届けします。市では LINE の運用を開始し、防災情報などを発信していきます。ぜひ友達追加をお願いします。問い合わせ危機管理課、電話 22-2111 内線491、政策企画課電話 22-2111、 内線467。 LINE を使わない人は防災メールに登録を。 LINE と同様の情報を防災メールでも発信します。 LINE を使わない人は防災メールに登録しましょう。 QR コードが掲載されています。防災情報を受け取るには、登録は簡単3ステップ。丸1、二次元バーコードから友達追加。 QR コードが掲載されています。丸2、メニュー右下の受信設定をタップ。市公式の LINE メニューが掲載されています。丸3、運用ポリシーに同意し、欲しい情報と地区にチェックを入れて次へ、矢印登録で設定完了。防災情報などがお手元に届きます。お届けする防災情報、市からの防災情報、防災だより、火災情報、警戒レベルや避難指示など、地震・津波情報、気象情報、警報・注意報、土砂災害警戒情報、熱中症警戒アラート、イベント情報など。市職員採用試験、申し込み先・問い合わせ、総務課、電話 22-2111、 内線431。表になっています。職種、採用予定人数、受験資格、試験、その他の順に読み上げます。職種、採用予定人数、上級行政職7人程度、受験資格、次のいずれかに該当する人、平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人、平成15年4月2日以降に生まれた大学卒業者、令和7年3月末までの卒業見込み者含む。試験、一次試験、日にち7月14日日曜、時間、内容、10時から16時、教養試験、専門試験、適性検査。二次試験、時期、内容、8月下旬、作文試験、面接、その他、会場、市役所、採用、令和7年4月1日以降。上級土木技術職3人程度、受験資格、次のいずれかに該当する人、平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人、平成15年4月2日以降に生まれた大学卒業者、令和7年3月末までの卒業見込み者含む。試験、一次試験、日にち7月14日日曜、時間、内容、13時から16時、専門試験、適性検査。二次試験、時期、内容、8月下旬、作文試験、面接、その他、会場、市役所、採用、令和7年4月1日以降。上級保健師、2人程度、受験資格、平成7年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた次のいずれかに該当する人、保健師の免許を有する人、令和7年3月31日までに保健師の免許を取得する見込みの人、第111回保健師国家試験、令和7年2月実施予定に合格し、保健師の免許を取得する見込みの人、試験、一次試験、日にち7月14日日曜、 時間・内容10時から16時教養試験・専門試験・適性検査二次試験・時期・内容8月下旬作文試験・面接その他会場・市役所採用令和7年4月1日以降表を終わります。申し込み方法電子申請または郵送で申し込んでください。必要書類などは市ホームページで確認してください。申し込み期限電子申請5月30日木曜17時、郵送6月6日木曜、米印当日消印有効。 QR コードが添えられています。5ページ、柳井市宅配ボックス設置促進補助金、宅配ボックス購入費最大5000円を補助します。再配達で排出される二酸化炭素を削減し環境への負荷を減らすため、留守中でも荷物の受け取りができる宅配ボックス購入費を補助します。申請先問い合わせ市民生活課電話 22-2111 内線165-166、 QR コードが添えられています。表になっています。対象商品補助金額申請方法の順に読み上げます。対象商品次の要件を満たす宅配ボックスとして販売されているもの、宅配物を安全に保管できること、容易に移動できない対策がなされていること、新品であること、転売品不可、補助対象者の住所と同一敷地内に設置されること、米印補助対象は1世帯につき1台限りです。補助金額最大5000円、宅配ボックスの購入費用の1/2、消費税及び地方消費税を除く、予算に上限あり。申請方法申請書兼請求書に必要書類を添えて市民生活課へ提出してください。先着順ファックス・メール不可。申請書は市ホームページにも掲載します。申請期限令和7年3月31日月曜。表を終わります。市県民税森林環境税国民健康保険税納税通知書を送付します。問い合わせ税務課電話 22-2111 内線133-134。市県民税など発送日6月3日月曜、米印市県民税などを給与天引きで納付している特別徴収の人には事業所を通じて特別徴収決定通知書を送付しています。令和6年度令和5年分所得所得証明書所得課税証明書発行開始6月3日月曜、米印特別徴収の人も同様です。場所税務課各出張所連絡所コンビニ。必要書類本人確認ができるもの、コンビニ交付にはマイナンバーカードが必要。国民健康保険税発送日6月11日火曜、税率と付加限度額が一部変わります。表になっています。医療保険分所得割基礎控除後の総所得金額等かける7.4%、昨年は 7.6%、 均等割被保険者1人につき25,800円、平等割1世帯につき2万400円、昨年は2万2400円、 合計額 A 限度額65万円後期高齢者医療制度支援金分所得割基礎控除後の総所得金額等かける 2.5% 均等割被保険者1人につき8700円、平等割1世帯につき7400円、合計額 B 限度額24万円、昨年は22万円。介護保険分40歳から64歳、所得割基礎控除後の総所得金額等かける 2.5% 均等割被保険者1人につき8000円、平等割1世帯につき6600円、合計額 C 限度額17万円。表を終わります。米印基礎控除額43万円 A プラス B プラス C イコール国民健康保険税額均等割額平等割額の軽減対象範囲が拡大されます。米印2割5割軽減の対象範囲が拡大。表になっています。軽減割合令和5年度基準令和6年度基準の順に読み上げます。7割軽減変更なし令和5年度基準令和6年度基準とも令和5年度基準世帯の軽減判定所得音訳者中小なりイコールの記号がありますがここでは以下と読みます。43万円プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる。令和6年度基準世帯の軽減判定所得以下43万円プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1。5割軽減令和5年度基準世帯の軽減判定所得以下43万円プラス29万円かける被保険者数プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる。令和6年度基準世帯の軽減判定所得以下43万円プラス 29.5 万円かける被保険者数プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる。2割軽減令和5年度基準世帯の軽減判定所得以下43万円プラス53.5 万円かける被保険者数プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる。令和6年度基準世帯の軽減判定所得以下43万円プラス 54.5 万円かける被保険者数プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる。表を終わります。
6ページ担当は堀です。8ページまで。令和6年度介護保険料7ページまで。介護保険は介護を予防しまた介護が必要になった時には費用の一部を支払ってサービスを利用できるように社会全体で連帯して支え合う制度です。40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者となります。64歳までの人の介護保険料は加入する医療保険の保険料に含まれていますが65歳以上の人は 医療保険料とは別に納めることになります。65歳以上の人の令和6年度の保険料基準額は昨年度までと同じ61,200円です。第1段階から第3段階の保険料を継続して軽減しています。問い合わせ高齢者支援課電話 22-2111 内線155から157。介護保険料の所得段階区分及び年間保険料額、65歳以上表になっております。スタート。生活保護を受けている、はい、第1段階基準額かける0.285、 17,440円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、いいえ。老齢福祉年金を受給している、はい。第1段階基準額かける0.285、 17,440円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、いいえ。老齢福祉年金を受給している、いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が80万円以下、はい。第一段階基準額かける0.285、 17,440円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、いいえ。老齢福祉年金を受給している、いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が80万円以下、いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が120万円以下、はい。第2段階基準額かける0.485、 29,680円、いいえ。第3段階基準額かける 0.685、 41,920円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、はい。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が80万円以下、はい。第4段階基準額かける 0.90、 55,080円、いいえ。第5段階基準額かける 1.00、 61,200円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、はい。前年の合計所得金額に対して120万円未満、第6段階基準額かける 1.20、 73,440円。120万円以上、210万円未満、第7段階基準額かける 1.30、 79,560円。210万円以上、320万円未満、第8段階基準額かける 1.50、 91,800円。320万円以上、420万円未満、第9段階基準額かける 1.70、 104,040円。420万円以上、520万円未満、第10段階基準額かける 1.90、 116,280円。520万円以上、620万円未満、 第11段階基準額 ×2.10 128,520円、620万円以上720万円未満、第12段階基準額 ×2.30 147,60円、720万円以上、第13段階基準額 ×2.40 146,880円。表を終わります。米印年金収入額、課税対象となる公的年金の収入額で、障害年金、遺族年金等の非課税年金の収入額は含みません。米印合計所得金額、収入金額から必要経費、給与、所得控除、公的年金控除などを控除した金額を合算したものです。土地建物等の長期短期浄土所得に関わる特別控除額がある場合は特別控除額を控除します。令和6年度の市民税情報に基づいて決定する介護保険料は以下の通り計算します。第1段階から5段階、合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額、給与所得と課税対象となる公的年金に関わる所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は合計所得金額を0円とします。7ページ、65歳以上の人の保険料はこうして決定。介護保険給付費用、地域支援事業費用の 23% を65歳以上の人が負担することになっています。今期の保険料はこれらの費用が賄えるよう負担割合等をもとに算出した基準額を基礎としています。個人の年間保険料額はこの基準額をもとに6ページの通り所得段階に応じて決まります。どの所得段階区分に該当するかは各年度ごとに決定します。円グラフが載っております。公費税金 50%、 内訳は国 25%、 県 12.5%、 市 12.5%。 40歳から64歳の人の保険料 27%、 加入している医療保険、国民健康保険や社会保険などから納付。65歳以上の人の保険料 23%、 年金からの転引、口座振り替え、納付書による個別納付。円グラフを終わります。保険料の納め方は特別徴収。介護保険料は原則年金から転引します。特別徴収、年金の年額が18万円以上ある人は年6回の年金支給時に保険料があらかじめ差し引かれます。4月6月8月の徴収額は仮徴収期間として原則前年度2月の転引額と同額です。6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるように8月の仮徴収額を調整します。10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた金額が10月、12月、2月の本徴収額となります。普通徴収、 年金の年額が18万円未満の人など特別徴収による納付ができない人は納付書や口座振替で個別に納めることになります。原則として6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。納期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストアやスマートフォンアプリペイビー、ペイペイ、ラインペイ、請求書支払いでは使用できません。米印普通徴収の対象となるのは年金の年額が18万円未満の人、老齢福祉年金を受給している人、65歳になったばかりの人、年金が一時給付停止状態の人など。保険料額の通知は6月中旬に年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので内容をご確認ください。普通徴収の人は口座振替がおすすめ。納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機関、収納代理金融機関で利用できます。米印国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができますが、介護保険料は特別徴収が原則となっているため、特別徴収の人が口座振替に変更することはできません。苦情相談などは市の窓口のほか次のところでも受け付けています。山口県国民健康保険団体連合会介護保険課、保険料の納め忘れはありませんか？特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。保険料を1年以上滞納するとサービス利用時に利用者が利用料の全額を一旦負担し、申請により後で介護給付費が支払われることになります。1年6ヶ月以上滞納すると利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。2年以上滞納すると利用者負担が3割4割の場合もに引き上げられるなどの措置が取られます。米印災害等で財産について著しい損害を受けるなど特別な事情により納めることが困難なときは、徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。高齢者支援課に相談してください。8ページ。令和7年1月以降実施の選挙から投票日当日の投票終了時間を1時間短縮します。投票箱のイラストが添えられています。投票日当日の投票時間、現在7時から20時、令和7年1月以降実施の選挙から7時から19時、米印平郡地区7時から18時変更なし。近年の期日前投票の利用により、投票日当日の投票者数の減少や19時以降の投票者数の減少、昨年行ったアンケート調査結果などを考慮し、令和7年1月以降実施の選挙から投票日当日の投票終了時間を1時間繰り上げ19時までに短縮します。米印平郡地区の投票時間は従来通り7時から18時までで変更はありません。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、電話 22-2111 内線 260-261、 QR コードが載っております。 近年の選挙時の投票状況や背景など、期日前投票、不在者投票利用者の増加、期日前投票や不在者投票を利用する人が全投票者の約4割を占める一方、投票日当日の投票所での投票者は減少傾向にあり、特に19時以降の投票者は全投票者の約 2% です。
投票立ち会い人の不足。投票所ごとに投票立ち会い人を2人選任していますが、長時間の従事のため投票立ち会い人2人の確保が困難な状況となっています。
投票時間短縮に関するアンケート調査結果、昨年11月から12月に無作為に抽出した市内有権者2528人、平郡地区を除くを対象にアンケートを行いました。1330人から回答があり、 81% の人が投票時間短縮に賛成という結果になりました。質問、投票終了時刻を早めることに賛成ですか、反対ですか。回答、賛成 81.0%、 反対 8.6%、 わからない、無回答 10.4%。 米印、すべてのアンケート結果は市ホームページに掲載しています。 QR コードが載っております。その他、全国県内投票所の投票時間の短縮状況、全国の投票所のうち 37.5% の投票所で、また県内の投票所のうち 46.5% の投票所での投票時間が短縮されています。数値は令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙時のもの。公職選挙法上の投票時間、投票日当日の投票時間は公職選挙法で7時から20時までと定められていますが、投票に支障がなければ4時間以内の範囲で投票終了時刻を繰り上げることができるとされています。
投票終了時刻を早める効果。投票立ち会い人や投票事務従事者の負担が軽減されるとともに、その費用を削減できます。開票開始時刻を早めることができ、開票結果をより早く発表できます。
投票日当日に投票に行けない人へ、期日前投票不在者投票を利用しましょう。期日前投票の投票時間には変更はありません。市役所本庁大畑出張所8時30分から20時、大畑以外の出張所連絡所8時30分から17時15分。期日前投票の期間は各投票所で異なります。詳しくは実際の選挙の際に投票所入場券や広報屋内などで確認してください。ご理解ご協力をよろしくお願いします。明るい選挙のイメージキャラクター明水くんが載っております。
9ページ担当は柳沢博美です。14ページまで